放送は出版プロデューサー西浦浩二が送る本でベストセラーを目指す人のための番組です。
どうも、調律に行ってきました。出版プロデューサー西浦です。
どうも、ライトセーバーが大塚家具で売ってました、フリー作曲家アルラです。
よろしくお願いします。ライトセーバーというと
スターウォーズ、
スターウォーズのね、
はい、
おもちゃ、まあ、そりゃそうやな、本物なわけない
です。いや、まあ、ただもう値段が5万4千円するんですよ、
プレステ4より高いライトセーバーかな。
だから、なんかライトセーバー、
出るんじゃん、それ
確かに。多分出ると思うんですよね。いや、これなんですよ。ちょっとすいません、聞いてる方は分かんないと思うんですけど、写真撮りまして、
それじゃ送ってよ、それ、
はいはい、
出版サイトだ
けに。そうですね、はい、
ほう、これ奥にある
やつも売ってますよ、
なんか銃みたいなの。
そう、
銃じゃない、これあれだ、なんとかモービルみたいな、空飛ぶ船ですね、
なんかそういう、今なんか大塚家具さんが期間限定で、今ハンソロっていう映画やってるじゃないですか。あれに合わせてなんかスターウォーズコラボ商品っていうのをなんか一部フロアの一部をちょっと使って販売されてるっていうところで、ちょっと見てきたんですよ。確か昨日からだったんですけど、でそれ見て、そしたらあれライトセーブ振ってるやんと思って、なんかクッションとか、なんかタオルとか売ってたんですけど、まあ僕は何ですか、スリッパとか買ったっていう風な感じなんですけどね。
そうの好きでしたっけ？
いや、そんなに。あ、これね、ライトセーバーね、これね、まあ見たかもしれないですけど、という感じなんですけど、調律、
はい、ですね、調律っていうとまあ楽器を思い浮かべるでしょ。
そうですね、
ピアノとか、調律率はそうなんだけど、調は胃腸の腸なんですよ。うまいこと名付けたでしょ、その人。調律師っていうんですよ、だから自分で呼んではるんだけど、胃腸の調子が僕悪くて、前回ちょっと言いましたけど、88点の、じゃあ足りてない12点
は
なんだという、
はいはいはい、
健康がちょっとっていうので、なんか去年の年末はウイルスやったと思うんですけど、ちょっと胃腸炎かなんかになって、
はい、
危うく自分のイベント行けなくなりそうだったりとか、
はいはい、
もうギリ行ったんですけど、本当に病み上がりで懇親会でずっとお茶飲んでるみたいなとか、今年もね、すごく楽しみにしてた取材があって、97歳とかのご高齢の方の取材だったんですよ。でもその人のいらっしゃる業界ではもうレジェンドみたいな方で、でかつ今でも実は元気でやってるっていう、もうすごい人なんですよ。だからすごい、そう、97歳、
ある種人間国宝レベルですよね、
みたいなもんでしょう。だからすごい楽しみにしてたんだけど、まさかの30代の方が体調崩していけないっていう、90代がピンピンしてるかっこ悪いでしょ、なんか
若手来ないな。
そう、はい、実際取材メンバーも僕以外ももともと組んでたので、取材自体できたんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい、編集さんと、ライターさんのが取材やっぱメインなんで、そっちの方に行ってもらったんですけど、まあ、結局みんな僕の年上っていうね、一番若い僕はいけないっていう。って思ったんですけど、これあかんなと思って、仕事に支障が来たす体調不良って、これは管理するのが一個仕事やと思ったんですよね。
はいはいはい、なるほど。
で、僕、腰痛持ちだったから、二十歳ぐらいからやってしまって、で、入社した23歳の頃にはもう、本当腰痛で、なんか一週間会社行けないと。
二十歳からでしたっけ？
僕二十歳ぐらいからです、ね。
なんか社会人になって、そこでなんか、フットサルから
、
一発目にやってもらったみたいなのを覚えてるんですけど。
まだ研修終わったばっかりの時にね、新人研修終わったばっかりの時に、これからちょっと行くぞって時にやってもって、もう一週間ぐらい内勤したんですよ。
それなんかあれですよね、フットサルで体を動かしすぎて、腰が、
まあ腰痛滑り症っていう違反な算定されたんですけど、それはまあ要はその、デスクワークも増えたりしたりとかで、環境変わったとかで、まあきっかけでしかなくて、僕からすると、その、あ、腰痛い、ちょっと動かれへんかもってやつは、二十歳ぐらいからあったわったんですよ。家で寝てるだけみたいな。学校はね、大学生だし、一週間ぐらい、要は一回分ぐらい授業サボったって、単位そんな影響ないから、別に大丈夫だったんですけど、なんか、その時は本当、丸一寝てたら治るとかね、そうだったんでよかったんですけど、社会人になって重くなったから、もう真剣に、いろんな病院行ったりとか、遠い時なんか僕三重県まで行きましたからね、東京から。
腰のために、
うん、医者がいるって聞いたら本当必死だったんで、はいはい、金もお金かけたし、で結局自分でいろいろ巡って気づいたのが、はい、直してもらおうという発想はダメだってことですね。
ほう、あ、なんかそれ書いてましたね、うん、Facebook で。
そう、はいはい、自分で直す気がないと直らないんですよ、うん、
なるほど。
直してもらおうの発想だとお医者さんによって多分言うことが違ったりすると、うん、もうそれによって右往左往するでしょ、はいはい、だから、僕が自分の体を自分で治すとか自分で管理すると思ってて、
はい、
で、あ、ちょっとこれはもうこっちに関しては、あ、もうこれちょっとストレッチした多めにしようとか、うん、長めにお風呂入ろうとかいうのを超えたら針に行こうとか、うん、だって自分で判断してケアをしていってるつもりなんですよ、はいはい、だからそれ以降は全然寝込んだりしてないんですね。
なるほどなるほど。
で腰はだからそんだけケアしてるんだけど、やっぱり胃腸を放置してたから、うん、ちょっとちゃんと行こうと思って。
なるほどね。
7月に内視鏡検査も受けますし。
ああ、うん、まあでも大事ですよね。もう年やな、こういう会話
でしょ。健康が第一のテーマ、はい、だからもう俺健康症得意なのかなと思ったけどでその僕チョルジュさん行ってもらって、うん、腸を触ってもらってね。
触ってもらうんですか。
うん、あ、お腹の上からですよ。
はいはいはい、
うん、
そらそら、あ、まあまあ、
うん、お尻だね、はいはいはい、で腸を触ってもらったら、うん、あー、ここ細くなってますねとか。
わかるんですね、うん、へえ。
なんかだいたい指3本分ぐらいあるとかな、 2,3 本分ぐらい太さあるんだけど1本分ぐらいになっちゃってるとか、
う
ん、
場所があると、
うん、
へえ。
でここがほぐれればここの詰まりがなくなって流れるからとか、そんなに全部ってやってくれて、でもう実際その場で40分ぐらいかな手術してもらって、もうねその前ビフォーアフターで覚えてて、
うん、
お腹結構硬かったんです僕、
うんうんうん、
ビフォーはアフターぷよぷよなってて、
へえ、エステみたいなもんですね腸。
うん、僕ね、あ、ずっと腹筋やと思ってたのにと思って僕お腹ぷよぷよやった
なるほどね、
うん、腸が張ってただけ
ああ
めっちゃ悲しいですね
悲しいですね。腹筋でも何でもなかったと。
腹筋でも何でもなかった。
まあそのちょっとまあ時間もあれなんですけど、うん、一個だけいいですか。
はい、
まあ、その腰痛ついでに、うん、僕も実は腰を痛めたことがあって、うん、あれかなと思ったんですけど、
うん、
まあ、それは大学ぐらいの時に、うん、それこそ筋トレを今度しようと思って、
うんうんうん、
友達に筋トレの仕方を教えてもらったんですよ、うん、というのも、うん、なんか見せるためだけの筋肉でいいなら、
うん、
重くそ負荷をかけると。
おお、ああ、ボディービルダーみたいな。
そうそうそうそう、そう。要は本当に、スポーツ選手みたいな感じでずっと使える、持久力ある筋肉を作るか、それとも、何でしたっけ、重くそ食ってるな。が、まあまあ、そうじゃない、
うん。
本当見せるかけ、もう、女目当ての、モテたいだけの筋肉なら、俺はもうそれをやってる、やってみろ言われて
やってたよ、それ
でもう。だからいかに腹筋するなら、うん、いかに負荷をかけてゆっくり一回やるかと、
うん、
それでいいんだと、
うん、
って言われたから、
うん、
もうプロテイン買って、
うん、
むちくちゆっくり腹筋して、
学生時代に、
学生時代、次の日腰痛で起き上がれなかったんですよ、うんということで、ハッピータンを食べてましたけどね、
はいはい、こんなにしけってるハッピータン食ったの初めてですね
さっき食べましたけどね、はい、はい、今日もよろしくお願いします。
お願いしますはい、
コージニシューラのおしゃべり出版、裏表、裏表、はい、
はい、
というわけで、はいはい、ちょっとですねここに来てちょっと質問したいことがありまして、
はいはい、
前回のゲスト、
ああ 2,3 週間前ですよね、
ですね、うん、天野さん、
天野さん、
はい、
ポプラ社、
はい、に来ていただいて、
はいはいはい、
なんかそこでその西浦さんがその天野さんとのお話の中で共感された、うん、非常に強く共感された部分があって、
うん、
まあ、企画会議じゃなくて、うん、被災地の方々の、
うんうんうん、16歳の語り部の
話、あ、そうそうですそうです、うんうんうん、っていう、その簡単な話をすると、
うん、
被災地の方々が、うん、なんか東京で初めてなんか講演
をする、うん、講演会やった
と、うん、ただそれがその16歳っていう、まあ、若い男の子とか女の子たちが、うん、当時の状況をありのままに自分の言葉で喋るっていうのに居合わせて、天野さんが居合わせて、それを聞いてるときに、
うんうん、
俺はもしかしたら、うん、そのこの子たちの言葉を本にするべきソースにこの出版社に入ってんじゃないかとか、この仕事してんじゃないかっていうふうにちょっと思って、うんうん、でそれで、うん、実はそんなに本人はまだその企画書も何も作ってないし会議とかも通してないけど、これも絶対本にするっていうふうに決めて、うんうん、もうその子たちにもう話を通してしまって先に、
うんうんうん、
で、その後ちょっとその社内の方でなんとか了解もらって本作ることができたみたいな話をされていて、
うんうんうん、
でなんかそういう時にその西浦さんが、あそういうなんていうか、うん、若手なんでそういう本勝手に作れるっていう風な権利っていうのはないけども、うん、なんかこうスイッチが入った状態のなんか仕事ですよねって、そういうのってやっぱ大事というかなんか必要ですよねみたいなことをおっしゃってたと思うんですけど、なんかそういう良さげな話だったんで、
うん、良さげな話ですね、
はい、他ないですか。
もうでも僕自身やっぱり経験はありまして、
はいはい、
うん、独立後もあるっちゃあるんだけど、やっぱり一番、分かりやすいのと同じような状況かって考えたら、はい、若手の時20代の時に出版社に行った時の話としてあるんですけど、
はいはい、
その時一般書販売課の、販売担当ってなってて、うん、で結構僕状況的にちょっと追い込まれてて、
うんうん、
会社入って4年目ぐらいだったのかな、もう1年目即身部書店さんやってて、まあもう可もなく不可もなくですよ。
はい、
で大した能力もないから1年目なんてね、
うんうん、
まあ、僕の場合は、うん、活躍もしてなくて、
はいはい、
でもうたまたま玉突き人事で僕がポンって販売課に移って、
はいはい、
自動車行って、そこでも全然上司ともそれが合わず、
はいはい、
何の役も立たへん、
うんうん、
仕事もさせてもらえへんみたいな、
はいはい、ゴミみたいな、
うん、そう、はいはい、もうゴミ箱に入ってるみたいな、
あ、
で3年目の時に、うん、くすぶった2年間を経て3年目に、
うん、
新しい室ができて、
はい、
うん、そこはもうマーケティングとか超やるぞみたいな室やったんですけど、そこ呼ばれたんですね、
はい、
でも雑用しろってことですよ、
おうおう、
うん、議事録取ったりとか、
おうおう、
うん、でそこって偉い人ばっかりの会だから、
うんうん、なるほどなるほど、
なんかもう話し合いばっかりで物事動かないんですね、
うんうん
うん、で僕暇でしょ、はい、そうなると、
はい、
でもうその時の室長はすごい偉い人だったというか、まあ、その、うんうんうん、唯一学研で100万部を出した本の、
うん、
販売担当した人だったりして、うん、キャリアもあるし、
うん、
だからまあその人は結構好き勝手やしてくれて、
うん、
僕もだから初めて仕事を自分でやって、
う
ん、こんなんやっていいですかみたいな提案して、うんうん、いいんじゃないみたいな
言ってくれる、
基本全部いいんじゃないって言ってくれみたいな、
いいですね、うん、出会いやんか、
そう、はい、でもその質はだからその大した成果上げる前に結局権力闘争でなくなるんですよ、1年で
もう病院みたいな
話だから僕入社して3年間で部署3つ変わってるんですよ、
へ、
4年目でもう部署なくなってるから 4つ目からダメなんですよね、
はいはいはい、
その時に今その室長のそもそもの課もっと一般書販売会やったんで、そこに移らせてもらったんですよ、はい、だから結構追い込まれてるんですね、はい、僕もう次移動って言われたらもうやめようと思ってた、うん、
あ、なるほどなるほど、
うん、これ以上ないわと思って、うんうんうん、で4年目で、でその3年目いろいろ勝手にやってたからちょっとスキルというかいろいろ仮説みたいなのできてたんですよね、僕の中で
その仕事が見えてきたみたいな、
そうこうやって折れんちゃうかなみたいなので、で結構だから一般書販売家として新しくビジネス書とかやるよって言われた時に、うん、結構編集者と喧嘩しながら、
うん、
仕掛けっていうのをやってて、うんうん、でちょっと上原愛香さんっていう人のプリンセスレッスンっていう本の企画が上がってきたの、先週者から、
はい、
その時に断ったんですよ僕企画を、
うん、
何の実績もない20代の女の子の本だったんで、
うんうんうん
うん、なめんなと出版、
はいはいはい、
どっかの会社の会長をやってたってだけだったんで、
はいはいはい、
なめんなって言ったわけですよ、
はいはいはい、
そんな言い方してないけどね、
はいはいはい、
だってそのプリンセスレッスンって言葉自体がいいよねっていうの全員が思ったんだけど、
うん
うん、そうかって返したんですけど、
うんうんうん、
今までその編集者たちと僕とのやり取りって結構まあ若いなりにそこそこ成果も出し始めたから4年目入ってね、僕がちゃんと論理的にダメな理由を伝えたら引いてくれてたんですよ、
はいはいはい、
一切引かなくて、
おっさん、
うん、その編集者ね、
あ、はいはい、
うん、この野郎どっちも思うじゃないですか、
うん、
でもそこまで言うとなんかあんのかなと思って、うんうんうん、じゃあ原稿を見せてくれって言って、うん、原稿で判断したいって言って、うんうん、で原稿を見せてもらってちょっと面白かったから、
うん、
書店さん持ってって、 これどうすかねって話をして、うん、で書店さんが反応するとこちゃんと自分で選んでさ、うん、持ってって、うん、で盛り上げて、うん、4店舗だけ仕掛けて店舗作って、うん、でやったんですよ、うん、で社内で誰もなんなん売れんのかよみたいな、
ああそういう感じなんですかやっぱり、うんうん、ああはいはい、
中でその4店舗だけバッと売れたから、うん、これも本当かみたいな思ってる中で、うん、もう僕その本がまだ売れることか分かってない段階で第2弾の企画通したんですよ、その視聴者の。
ああなるほどなるほど、
一緒に並べてる必要があるって言って、うんうんうんうん、てか1冊目出る前に通したんですよね。
あもうなんならと、うん、はいはいはいはい、
それなんか
これもうその時点でだいぶ入れ込んでますね、
そうやるって決めたからやるぞみたいな、
ああそっちで、
はいはい、うん、でそれで社内も大丈夫みたいな顔してるから、うんうん、維持で売るというか、う
ん
う
ん、絶対売った
んだ、そうだって2本目の人投資持ってるしみたいな、うんうん、でそれでやっぱ売れ出したから、うん、結構この売れるんだっていう理屈を作って売っていけみたいな、
はいはいはい、
うん、うん、論理的に
今の仕事につながる感じですね、
そうそうそうそう、うん、だからそれはその当時めっちゃやる気出たし、うん、やっぱりその作家さんも喜んでくれて、うん、なんかみんなが腹座ってやってた仕事なんで、作家さんがまずスイッチやってたからね、会社辞めてたから、うん、後で聞いたら、だからちょっと編集者引けなかったらもう辞めちゃったかららしくて、著者がめちゃくちゃすんなと思うんだけど、うん、
それを最初企画蹴りましたね、ニーラさん。
それ蹴るよ。
仕事辞めとる言うね。
そう、それ聞いてなかったからさ、うん、もちろん。でもそれで判断したらダメだと思うんだよね。
まあそうですね。うん、はいはい。そうですね。そう。その通り。
あ、そっからはもうその本どう売っていくか結構こだわってやったから、うん、あれはいいスイッチだったな、うん。うん。
ちょっといい感じの話言ってもらってるとこ申し訳ないんですけど、
はいはいはい。
あの、ちょっと時間が、
ああ。
はい、あの、ちょっといい感じになってますので。
はいはいはい。
ちょっと今回は
終わりますか、
はい、
残念やな、もうこっからもっと面白い話が2時間ぐらいあったのに、
ね、あったのにね、残念は。じゃあということでこれはあかんかもしれんな、なんかこうするとね、本当にもう毎回ゲスト会にしろっていう視聴、あの聴取者の声が出てきそうですね、
うん、まあそんな当番組では皆様からのご意見ご感想もしておりますので、
はい、出版タイムズの Facebook ページへコメントメッセージを送ってください、はい、
早くゲスト呼べとかね
そうですね、
面白くないぞみたいな話
を、はいはい、お願いします
それは厳しいんで優しくお願いします、
はい、お願いします、はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。